Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず新年度ということで。
そうですね。
はい。
私どものですね、延岡共立病院で新しく始めた、事業がありまして、
はい。
特定看護師さんの養成校を、立ち上げまして、
はい。
7日ですか、入校式がありまして。
行われたんですね。
はい。これから1年間かけて、特定看護師さんを養成していこうと。はい、いうことなんですね。
以前もね、お話ししていただきました、特定看護師って、はいはい、看護師さんでもある、医者の、医師の作業、作業というか、
本来その、医療業務というのは、医師しか行ってはいけないんですね、はい。で、それの中のですね、37行為に限って、それ、いろいろ区分があるんですけど、その一部分ですけどね、勉強していただいて、手順書に従って、看護師さんが自主的に作業していくと。
はい、
医療業務をしていくというようなのが、特定看護師さん、
はい。
でですね、僕はこの特定看護師さんを増やす活動をですね、県の、部会の中でやってるんですけど、こういうことはですね、医師の少ない、医師少数地域ですね。はい、でこそ、もう非常に役に立つことなんですね。要するに、医者がたくさんいるところでは、お医者さんが全部やりますんで、あんまり活躍の場がないんだけども、はい、医師少数地域、特に宮崎県は九州で唯一ですね、医師少数県ということの指定を受けてますんで、宮崎県の中でもどこが医者が少ないんですかね、この県北地域ですね。
ああ、そうなんですよね。
ですから、この県北地域のお医者さんはですね、他の地域のお医者さんと比べてもかなりたくさんの仕事しないといけないんですけども、それの解決策の一つがですね、この特定看護師だと思ってるんですね。はい、で、今まで養成校がですね、4年前まで残念ながら宮崎県には1校もなくて、これ全国で唯一なかった。はい、一番必要とする県にないという、
ね。そうでなかったんですね。
そうなんです。そういう状況だったんですけど、今はですね、6校、うちの延岡共立病院を合わせてですね。ただ県北では延岡共立病院だけしかないんでですね、この県北で要請して、要するに宮崎まで行かなくてもいいと、大分まで行かなくてもいいと言っても、仕事しながらみんな学校来るんでですね。この県北地域で要請して、この県北地域の役に立つと。ここがね、非常に大きいですね。大事なことなんですね。
今回何人ぐらいの方が？
お二人。
二人。
はい。我々もちょっとまだ初めてということもあってですね、入校を、二人にしてるんですけども、お二人の方が入校されました。二人ともですね、延岡市の、医師会病院の看護師さんですね。
はい。じゃあ一年間その勉強されて。
そうなんですよね。一年かけて頑張っていただいて、はい、無事ね、我々も応援しますので、なんとかライセンス取っていただくと。そして、その人たちが中心になって、またどんどんね、
そうですね。
はい。特定看護師を増えていけばですね、この地域の医療水準も、なんとか保てていけるんじゃないかと。思うんですね。
わかりました。じゃあ今後も何かね、いろいろ動きがありましたら、教えてもらいたいと思います。
はい、ぜひ、取材してください。
はい。さあ、それでは今回のテーマですけれども、
はい、
中年ライダー誕生ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。僕はもうバイクがね、好きだったんですけど、 なかなか忙しくてですね、まあ、免許を取る、まあ、暇がなかったんですけど、まあ、コツコツ時間を作ってですね、はい、挑戦しまして。
はい。通われてたんです
ね。そうそうそう。
講習受けられて。
そうここに、はい。コツコツ通ってですね、うん、見事合格。
おめでとうございます。
中型免許。はい。中型二輪の免許を取りました。
はい。というわけで、本当は今日ですね、スタジオにはバイクでね、いらっしゃるのかなと思っていたんですけど、ね、まあ、収録時はちょっとこの後雨の
予報で。雨がね、降るということで、
はい。
ちょっとバイクはですね、うん、まあ、雨はちょっと弱いということ僕まだ雨の中乗ったことないんですね。
危ないですし、なかなかね。
ちょっとですね、うん、車で来ましたけど、代わりにヘルメット
を。そうですね、ヘルメットがお二つスタジオに、ピカピカの新品の。
新品ですね。これかっこいいでしょ？これヘルメットはね、はい、いわゆるその戦闘機の、ね、
うん、はい、
ヘルメットを模したやつですけど。
そうです。
なかなかかっこいい。
色もブラックとイエローっていうか、
ね、
2色で。黄色いね、
これはね、実際にある、ほら、F-14 トムキャットっていうね、いわゆるその、
戦闘機、
戦闘機のトップガンで出た最初のね、
はい、
マーベリックが操縦したね、
はい。まさにね。
あの F-14 の戦闘機体の、
うん、
これは VF-84 っていうの、マーチ14、はい、航空団っていう、ね、
うん、
どんどん人たちが被ってるヘルメットの、まあこれレプリカですけど、
はい、
なかなか、
かっこいいですし、
ドクロのマークが、
ね。なかなかイケイケな感じで。これ、どちらで購入は、
ね、
は
い、まあ、どこだったかな、インドネシア。
うん、
まあまあ、そういうサイトがあって、
うん、
こういうのが売ってるところなんですよ。はい、そこ注文して、
うん、
取り寄せた
んです。そうなんですね。ちなみにもう、かぶって、バイクを。
あ、そうです、これは、
ね。走らせたことは。
はい、走らせましたけど、
うんうん、
ちょっと、今、寒かったんで、ね、
はい、
これちょっとね、顔がむき出しなんですね。
そうですね。
だからフルフェイスの、こっちを、黒いの、
うん。黒いのがフルフェイス。
はい。はい、これはね、近隣のお店で買った、
そのまま、うん、
普通のですけど。
黒のね。
はい。これじゃないとね、ちょっと寒くてですね。
うん、そうですね、はい。そう、今おっしゃった通り、バイクって、まあ、体もそのままむき出しというか、
ここね、
風も浴びて、
バイクはね、
冬とかね。
そうですよね。だから結局ね、ちょっと寒いぐらいで、
うん、
まあ、乗ってみようかなって言っても、もう、本当に寒いんですよね。うん、
風で
体感温度
全然違いますよね。
はい、だからこういうね、顔がこう、むき出しの、うん、いわゆるそのね、なんていうの、帽子タイプの、
はい、
キャップタイプのヘルメットだと、とてもじゃないけど、ちょっとね。
そうですね。
寒いですよね。
いくら暑がりの人たちでも。
そうなんです。これちょっと夏に、
はい。
被ろうかと、
はい。あ、いいかも。じゃあ夏に、目立ちますね、なんか。
これ、いや、もうわかるでしょ、これ。
わかりますね。
夏にフルフェイスってのはちょっと、
ね、うん、
しんどいかなと思
って、ね。今度はもう暑すぎることになるのかな。
うん、僕もね、まだ夏を超えたことがないんでわかりませんけど、うん、まぁ、ちょっと、一応二つ、夏と冬を、
はい、
用意して。
準備をされて。
してる。
はい。
そうなんです。まあそういうことなんですけど、ちょっと今日はね、
はい、
まあ教習所に行ったところから話をしたいなと思ってます。うん、
わかりました。さあそして今日の楽曲もバイクにまつわるような選曲で。
そういうの探してきましたね。
はい、じゃあもうお楽しみください。
バイクの曲を聴きましょう。
いつまで続くのか見せてもらう。 ても長くは続かない。いい加減明日のこと考えた方がいい。どうしたんだ Hey hey baby、 お前までそんなこと言うの。いつものように決めてぶっ飛ばそうぜ。
教習所にですね、まあ、電話して、
はい、
免許取りたいんですけど、うん、ということで、まあ、いついつ来てくださいと、まあ、こういうことで行きました、はい、で行ったらですね、向こうからウェンウェンって来るんですよ、バイクが、はい、おーってね、
はい、
かっこいいバイクだなと、しっかりでっけえなと、
はい、
で青いバイクですね、うん、まあ、これはあのホンダの CB400 っていうバイクなんですけど、はい、これ教習車なんです。もう日本全国どこ行っても、
あ、これで教習するんですね。
そうなんです、う
ん、
これもホンダが教習車に用に飛行を作ってですね。で、CB400 というバイクは、あの、本物というか、
はい、
教習車じゃないのがあるんですけど、はい、まあ、結局その教習車として採用されているということですね。
はい、
で、ちょっと今日写真をね、あの、はい、持ってきたんですけど、この CB400 の前のライトがありますでしょ、
はい、
その周りにこう、ウインカー以外にいっぱいこう、
ライトがね、いっぱいありますね、カラフルな。
カラフルライトがあるんですよ。
何ですかこれ。
これが教習車でね、結局その、エンスト表示とか、はい、ブレーキ表示とか、まあ前のブレーキ、後ろのブレーキ、1速、2速、3速、4速と。
へぇ、細かくこう分かるように。
そう、教官はこれを見て、はい、この人はこういう操縦してるっていうのは分かるわけですね。だ乗ってる人は、後ろから見るとよく分からないんですよ。
そうですね。
ただ僕が驚いたのはね、はい、まあ、教習車が 400cc の教習車なんですね。中型免許は 400cc までですけど、もうね、でっかいんですよ。
あ、
うわーんというのはね、教官が持ってきて、
うん、
いや、まあ、最初ね、バイク見せてくれるのかなと思ったら、うん、あ、どうぞ。
それで。
どうぞって。
あ、最初からそんな感じなんですか、ね、
最初からこれ、えって、うん、これ乗るんすかみたいな感じですよ。バイク乗ったことあります？
ないんです。原付き。
そうそう。僕もね、聞かれたんですよ。バイク乗ったことありますか、うん、あるわけないですよ。
だから今からするんですよね。
いや、ありませんって。
うん、
だからね、その、あ、これがアクセルです。これブレーキです。前ブレーキ、後ろブレーキ。で、これがギアです。上に上げたら一速二速。
下げたら、そういう説明で。
うん、簡単な説明です、はい。あ、どうぞって。どうぞ俺が乗るぞ、これで、みたいな。
すぐ
そうですよ、うん。しかもこんなでっかげ、400cc のバイクっても
かなり大きいんですよ。重量というか、重たいですよね、もちろんね。
最初こう、倒して。されて、これ持ち上げられますかって言って、
はい、あ、その話聞いたことがある。要はその
上げれない、
上げれないとまずね話にならないみたいな。
でもね、そんな試験はないんですよ。まあとりあえずねやってくださいって言われるから送ったけど、うん、まあそれはできました、はい、最初にね。ああ、まあ大丈夫ですねと。じゃあまた買ってくださいみたいな。
うん、
え、もう？何の説明も受けてねえよみたいな。それがね、もう僕からね、バイク乗ったこともないし。うん、 ただね、目の前にこう牛みたいなのが
大きいですよね。
持ってくるんですよ、400cc のバイク、ね。
北野先生がまた思うぐらいですからね。そうそ
う、って、うん、これ乗るの、うん、どうぞと。
行ったその日です
もんね。その日、いきなり。もう見せてくれるだけかと思ったら、乗りなさいと。うん、はぁってね、こうまたがっても、わからないじゃないですか、はい、どうしていいか。じゃあどうぞ、少し進んでみてください、みたいな。うん、どうやって
ね。
わからんやろって。うん、で、まあまあ少しこうね、出て、右手がアクセルじゃないですか。はい、こうひねると。
うん。うわってきますね。
で、そのほら、どれぐらいね、
うん、
ひねれば、
加減が
全然わからないじゃないですか。だからもう、こうってひねったら、うわーって言うんですよ。おーって。もうその音にビビってね、これはちょっとできるかなと思ってたんですね。あまりの迫力にね、ちょっと怖かったですね。
最初に ね。
で、まあ聞いたらね、まあ教師、この CB400 というのは200キロぐらいあるらしいんですね。で、まあ、やっぱほら、400cc のバイクって、これ日本だけの企画らしくて、400cc というね、もう海外ではもう、大型、ね、日本では大型バイクって言うけど、あれは普通で。400ってバイクはあんまないらしいんです。まあこれ、ちょっとね、写真載せてますけど、400cc バイクの U だと。
はい、
中面ライダーの U と言われてるこの CB400。すごい馬力なんですよ。
かっこいいですね、ね見た目も。
もう僕みたいな初心者がね、ちょっとハンクラッチで、ちょっとひねったら、体が置いていかれそうになる。もうびっくり。で、だから最初その調整がね、どれぐらいひねったらいいのか、どれぐらいのハンクラッチなのか、さっぱりわからない。
しばらくはもうその練習というか、
加減をこすると。乗ってみましょうみたいな感じで、ぐるぐるぐる。まあ、ルールはもう全部無視で、とにかくバイクに慣れてくださいと。
そうですよね。車って隣に教官とか座ってますけど、バイクって自分ですもんね。
そうね。前に、ね、後ろ見ながら、やってくれるんでしょうけど、とにかくその教官についていく。やっとですよ、もう。なんか最初の1回はね、もう、とにかくもう、もう必死。必死。もういつも必死だったけど。ただね、この、バイクってね、両手両足、全部違う動き。ですよね。右がアクセルでしょ。で左がクラッチじゃないですか。で、ブレーキは右が前のタイヤのブレーキ。で、右足が後ろのタイヤのブレーキ。左足が、ギア
ズ。そうなんですか。私、だから乗ったことないから。
意外でしょ？
いろいろややこしいんですよ。
ややこしいんですよ。
いや、私なんか手で、それこそアクセルブレーキぐらいの感じで。そうそうそう。
スクーターはね、まあ、アクセルとブレーキだけなんだけど、はい、まあ要するにギアがあるんで、全部ね、違う動きなんですよ。これがもう中年ライダーには難しいわけです。
脳トレですね。
そうそうそう。脳トレ。なんかやっぱりね、若い時じゃないとね、いかんなと、本当に。もう、毎回毎回後悔しながらね。今頃来るんじゃなかったと思いながら、まあ、教師を通ったんですけど、ともかくね、バラバラの動きってのがね、最初。
そうですね。こんがらがってしまうというか。
そうそう、どうしたらいいのか、
途中で、ね。頭で考えて動作みたいな、こう。
なんか一回転倒したんですよ。
うん、
こう、ぐーんと曲がるときにね。
はい。
で、やっぱもういつものように、もう、無意識にこう、アクセルが、手がこう、ひねっていくんですよね。はい、で、それが、うわーんってなるもんだから、怖くてね、あら、どうしたと。そして、スピンしたんですよ、ぐるーんとね。それで転倒して。でもね、その時ちょっと吹っ切れたんですよ。あ、転倒してもこれぐらいかと。やったらなんとかいけるかもしれないんで。
よかった。
そうそうそう。だから、もちろんね、教習所は、プロテクターみたいなのをつけるんですよ。でも、体も膝も。
守るためのね。
で、もちろん手袋もするし。だから、まあ、そんなにね、大きなことには多分ならないんだろうけど、それに、まあ、走ってる速度が遅いからね。ただ、その一回転倒したときに、あんな、これぐらいかと。転倒して、ね。
そこでね、体感して。
そうそうそう。ちょっと吹っ切れてね。じゃあ、やれるかな。そこで少し切り替わった
です
かね。
そういう意味で言うと大事ですね、転倒するのも。
そうそう、大事。やっぱりね、転倒したことないっていう人はやっぱりいないと思うけど、やっぱりほら、それによってね、あ、どういうふうぐらいに調整するのかなって、少し分かったような感じがその時したんですよね。
はい。
ね、両手両足の動きが違うと、ワーンと音がするのが怖いという恐怖から少し解放された感じがちょっとしましたね。
はい。
寒い時期だったんですよね。
はい、そうですよね。
そうですね。今年寒かったじゃないですか。
寒かったです。
でまあまあそういう時にちょっとね、
ちょうどその時だったんですね。
目からボロボロ、涙が出てくる、外ですからね。だけどね、もう毎回楽しかった。本当に。これはもうね、もう教習に行くのが楽しみなぐらいです。
はい、
オープンカーが好き
なんですね。そうですね。はい、
だから、やっぱこうね、なんていうか、こう風を浴びながらね、運転するって、最初に、いろいろなことを教えていただけるんですけど、一番最初にちょっと慣らし運転しましょうっていうのが、毎回毎回あるんですよ。はい、5分か10分ぐらい。ぐるぐるぐるぐる回ってくるんです。これがね、一番楽しかったです。
ああ、そうなんですね。
もうルールは無視して、とにかく自分についてきてくださいと。もう、うーんって言って、
はい、
8の字に旋回したりとか、まあ、バイクをこうね、スラロームさせたりとか、はい、まあ、そういう時間が5分、10分最初にあって、楽しかったですね。
そうですね。
はい。まあ、そういうことで、なんとか、検定までね、ね、
はい、
行きました。時間、18時間だったかな、
はい、
?18 コマぐらい。
うん、
なんですけど、うん、ほぼ全部実技なんですよ。
はい、
で、まあ、要するにその、交通法規はもう知ってるわけだから、
うん、そうですね、はい。
それに関することはもう全くなくて、うん、シミュレーターを使った、例えば車が出てきた時に、うん、こうしましょう、ああしましょうとかいう、いうのが2回か3回くらいあったかな。まあ、それぐらいで、あとはもうほぼ実技です。
うん、
で、まあ、検定試験の日まで来ると。
はい、
で、検定試験がね、3コース。
うん、
1コース、2コース、3コース。
3つあるんですね。
3つあるんですよ。
うん、
で、その3コースを覚えとけと。
うん、
覚えときなさいと。
はい。
で、当日じゃないと知らせませんと。
ああ、その3つのうちのどれかってことか。
はい、うん。で、まあ、自動車学校のコースがあるじゃないですか。
はい。
で、それからぐるぐるぐるぐる回るんですけど、その順番が違うんですよ。うん、第1コース、第2コース、はい、第3コース。だから、ね、こう行く順番を覚えとかんとい
か
ん、うん、
ああ、そっか。
最初にこの道を行って、この方を曲がって、はい、踏切行って、右行ってとかね。うん、
だから、その3通りを全部覚えといて。
覚えとかんという感じですね。
うん、
で、じゃあ当日、じゃあね、第2コースをお願いしますみたいな感じ、うん、
はい。
これはね、また中年ライダーには、うん、もう記憶が、
記憶
力がかなり落ちてますんで、うん、これは辛いんですよね。
うん、どうでした、
ね、
でも。
いや、もう必死ですよ、だから。第1コースはこうして、こうして、こうしてとね、うん。
はい。
もう何時間もかけて覚えて、うん、で、第2コースはこうして、こうしてと。はい、やっぱこれもね、もうほんと後悔しましたけど、うん、なんで若い時ってね、受けとかんかったのかなと。
そういう面で言うと。そうそう
そう、うん、ただね、コースを行くだけ、うん、覚えるだけでも大変じゃないですか、
はい、
でしょ。だけどほら、そこに、例えば、曲がるな方向指示出して、うん、後ろ振り返って確認してとかいう動作もつくわけじゃないですか。うん、はい、それとか、コースをね、こう紙の上で覚えても、
はい、
実際にこう行くとなると、ね、違うわけですよ。
違いますもんね。
これは、どっちだかね、うん、とか、その景色と、ね、頭の中をこう一致させんという感じ、うん、だから何回も何回も行けるわけじゃないから、はい、こう、もうずっとうまく調査校行くためにこう、こう行って、こう行って、次、あれかと、はい、あれが見えたらこうやなとかね、う
ん。結構広いですもんね、いろいろね。
そうそうそう。
あるから。
もうそれをね、覚えるのが、うん、なかなかこれがね、うん、大変でしたよ、本当に。で、まあ、僕は第3コース行ってくださいって言われて。
はい、
第3かと、うん。
そこパッと出ました。
よし、ね。もう、検定の時にはなんとか、ね、うんうん、行けるようになってましたんで。
はい、
よし、わかった。第3コース、こう行って、こう行って、ここでウインカー出して、こうやって、ね、はい、握って、左って、だなと、
うん。
そしてね、一本橋っていうのがあるんですよ。
はい、
こう、橋みたいなのが置いてあって、
はい、
そこの上をこう、通ってい
く。あ、取らないといけない。
取らないといけない。
うん、
落ちたら、うん、もうそこで検定終了。
ダメなんですね。
アウト。
幅どれぐらい、
幅、ね、
どれぐらい
どれぐらいでしょうかね。50、70センチぐらいですか。うん、
でもまあバイクに乗ってたからね、結構そうそうそう大変、ね。
大変なんですよ。もう、
やっぱ本当これが
ね、うん、最初も全然ダメでね、どうしてこれを向こうまで行けるのかなと。もう教官がね、こうして教官も行くんですけど、はい、なんで行けると、ね、もう何回やっても落ちるんですよ。こうやったらいいのかなと。で、まあ、だんだんね、コツが分かってきて、うん、最初のスピードがやっぱりこう乗らんとダメなんですけどね。うん、ゆっくりゆっくり最初登っていくと、
はい、
もう全然。
あ、そっか、自転車も一緒ですね。
そうそうそう、
なんか、こわごわするとね。
うん、そうなんです。で、これがね、やっぱりこれ緊張するじゃないですか。うん、落ちたらダメやし、
うん。
で、他のそのね、ジグザグに行くとことか、スラロームとかね。はい、まあ、そういうのはまあ、なんとかなるかなと思ったけど、まあ、一応ね、その検定の日は、まあ、一発。
いけたんですね。
いけました。
さすがですね。
スラローも行けまして。
すごい。じゃあ一発で。
一発で合格しました。うん、
素晴らしい、
ね。よかった、本当。落ちたかと思いましたよ、もう。
これって挑戦するのって、やっぱり一回ですか？
一回挑戦するじゃないですか。うんうん、で、コースを間違った場合は、うん、修正してくれるんですよ。だから、そんなにはっきり覚えてなくても、うん、こうですよ、あれですよってやってくれるんだけど、はい、それなんかしてはいけないっていうのがあって、うん、例えばその、一本橋から落ちたりかんとかね、ジグザグのとこで、うん、車が外に出たらはみ出したりかんとかね。はい、で、まあ、落ちます。と、落ちたら、もう一回再検定があるんです、うん。だけど、学校もそうかな。再検定お金払わないかん
ですよね。そうですよね。
当然ね。
はい。
で、僕がね、僕は2月24日生まれで、今年がね、免許更新の、年だったんです。
はい。
で、最後が3月24日まででしょ。1ヶ月遅れまでだからですね。はい、うん、で、検定がね、3月12日だったかな。
お
ー。うまくいけば、はい、24日までに全部、ね、うん、免許更新ができる。1回、
うん、1回で、ね、
できると。ちなみに3月24日は、マイナンバーカードでない免許の一番最後の日だ、うん。
最後の日
なんですよ、
うん。
だから僕が多分ね、マイナンバーじゃない、
うん、最後の、
ね、普通の免許証を皆さんが今持ってる、うん、免許証を交付される、はい。それ以降はどっちか選べるんですよね。
そうですね、うん。
僕は選べない最後の日
の最後の日だったんだ。そういう記念の日でもあったんですね。
そうなんです。に、まあね、行けるというんで、うん、もう絶対1回で通って、ね、うん、何としても、切り替えも1回で終わろうと思って、うん、まあまあまあね、その通り行ったんですけどね。だからまあなんとか一発で合格しました。
いやー素晴らしいですね。
そ、
ね、
したらもうお金を払わないかんね。はい、2回ね、免許センターには行かないかんというプレッシャーがありました。
そうですね。無事にそこもクリアして。
クリアしました。なんとか取りました。
よかったです。
はい、それでですね、うん、まあ無事に取りましたと。で、まあ当然もうひよっこですよね。まあね。取ったばっかりで、うん、路上に出るとね、またもう全然違うわけですよ。
それこそバイクって、その路上、車でいう路上での借りってないんですよね、やっぱりね。
自動車校の教習所だけの訓練で、
うん、
路上はないんですよね。
そうですよね。
そう、車はそう違うんですよ、
うん。
だからまあね、免許取ったその日から、どうぞ乗ってくださいみたいな。はい、おーっと。
もういきなり。
いきなり外かと。
外に、ポンと出されて。
そうなんですよ。それでね、いろいろね、まあ、免許を取得してから気がついたことが ね、いっぱいあるんですけど、うん、バイクはね、まあ、さっき冒頭の話もあったけど、うん、もう寒い、ね、ちょっとひんやりした気温でね、まあ、はい、僕は暑がりやから、
はい、
ようやくこれぐらいね、涼しくなったかという気温で乗ると、はい、極寒ですよ、
もう。
結局ね、冷たい風がずーっと
当たる。直接ですもんね。そう。
だからもう強力扇風機の前にずーっといるようなもん
で、
うんうん。
そうですよね。
もう手はかじかむ。で、もうね、体も冷たくなるんだけど、どこが一番冷たくなるって、うん、足なんですよ。
へぇ
ー。足ってほら、ズボンしか
入ってないじゃないですか。まあ、一番いいですね。
ね、うん、バイク乗ると、うん、まあ、全体に浴びると、上はほら、ジャンパーとか、着てるけど、
はい、
足は普通ね、普通はズボン一枚しか履いてないでしょ、ま
あ、一枚
です
よね、うん。
だからね、足の防寒ズボンを履いてないと、もう、めちゃくちゃ寒い
ですよ。そうですね。
そう。だから、うん、それに最初わからないわけですね。はい、まあ、ジャンパー着て、寒いから、うん、まあね、マフラーとかしとけばいいやろって、
ね。上だけ、
うん。上だけしかね、と思わないじゃないですか。うわー行ったら、もう足が冷たくて、あらら、これはもう足を防寒ズボンしてないとダメだと。うん、で、僕、ほら、スキーがね、
好き
なんで、
そうですね、はい、
スキー用の防寒着を持ってたんで、
はい、スキーウェア。
スキーウェア、うん。あ、スキーウェアを着ればいいと。はい、スキーウェアのズボンを、ね、早速入って、買うまでもなく
てです
ね、
はい。
もうこれがもう非常に役に立ったですね。
そうですよね。スキーウェア
を。そうそう、手もかじかむんですよ、うん。あ、そういえばスキー用のってグローブがあるわと、ね、うん。スキー用のグローブで、ね、はい、運転して。ただね、細かいところが、
ね、そうですね、結構厚みもあるから、
ウインカーの操作がね、うん、ちょっと難しいね。うん、まあ、クラッチとかブレーキはいいんですけど、うん、だからそういうね、ちょっと大雑把な動きになってしまうけど、
う
ん、まあ、とりあえず防寒には役に立った、
うん。
だからもうちょっと冷えたぐらいで、バイク乗ったらもう極寒。
ね、
これはもうね、ちょっと意外でしたね。こんなに寒いのかと、
はい、
風を浴びるっていうのはね。うん、
外ばかり見てる俺 超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない。大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。十五の夜、盗んだバイクで走り出す。行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。人恋しくて夢見てる。あの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける。闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないけど、あの子と俺は将来さえずっと夢に見てる。ああ大人たちは心ペロペロと言うが、俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な十五の夜、盗んだバイクで走り出す。行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。
止まるのが嫌、発信するのがね、ひょっとして演出したらいかんだと、今もそうですけど、それ止まるのが嫌なんですよ。分かるな、
分かります。
最初の頃そうですよね、
そうですよね、
車の運転、うん、だからこう止まって発信するのがちょっとビビりまくりながら、
そしたらあの信号待ちとか、そうそうそう、
青になれ青になれ、後ろからゆっくりゆっくり
緊張感ありますね。
引き伸ばしながら行くという、あうんなってもいいですよ、ブーンってなるべく止まらないようにして、大変恥ずかしいですよね、顔が見えないけど、
まあまあ、そうですけど、
ね、やっぱりね、やっぱ注目を浴びますよね、車はほら、部屋の中にいるから、 言うてもね、うん、もう隠れてるようなもんです。
そうですね。まあ、
バイクはもう、むき出しっていうか、もろ出しなんで、うん、わあ、演出してると、うん。指さして笑われそうな気がして。
気がする。
やっぱり、もうね、赤信号から発進するのは、ちょっとこう、今も緊張するというか、ビビりますね。うん、
ああ、しばらくはね。ね。やっぱそうかもしれません。
そうなんですよね。そしてね、バイクってね、便利な乗り物のようにあるでしょ？
そうですね。ね、もう自分だけですっと、ね。
そうそう。パッと乗ってね。うん、買い物やったらパッと行ってスッと行けるって思うじゃないですか。でもね、バイクに乗るためにはね、うん、下準備がかなりいるんですよ。
ああ、そっか。
まあ、今も言ったように、その防寒着はもう絶対必須なんですよね。はい、だから、まあ、ジャンバーは切らないかんけど、うん、防寒ズボンも履かんといかんし。うん、足のほら、クラッチを切り替えるんで、はい、まあ、今日ちょっと僕ね、革靴履いてるけど、はい、こんな革靴だと、うん、靴が痛めるんですよね。
そっか。
ギアをこうして上げていくからですね。
ね、触れる部分がっていうか。
そうそうそう。だから、靴も買えない感じです。だからもう手袋もね、当然せんといかんし、うん、
しないといけないし、
ヘルメットもかぶらんといかんでしょ。ね。だからもう、準備だけでも、ね、10分か15分かかるんですよ。
そうですね。うん、
気軽に乗れる乗り物ではない。
意外と、バイクの方が、じゃあ、ちょっと、いろんな下準備とか考えても、手間もかかって。
そうなんですよ。結局、じゃあ、いつ乗るとと。
そうですね。限られてきますよね。
限られるんですよ。うん、休日で、晴れた日で、うん、寒くもない、暑くもない、うんね。
快適な。
快適な、うん。でも、まあ、春か秋に限られますよね。うん、そしたら、1年に何日あるかっていう話ですよ、うんうんうん。で、しかもね、運転中には、ほら、飲んだり食べたり、
もちろん、そうですね。運転に集中しないと。そうそう、
フルフェイスのヘルメットなんで、はい、もぐもぐ食べれながら、車はほら、運転しながら食べたり飲んだり、ね、うん、楽にね、うん、好きにできるじゃないですか。
飲んだりね。
そうそうそう。そういうこと一切できない。
できないですよね。するとしたら、まあ、止めて、
そう、ね、ヘルメット外して、
外して
これは食べたり、ね、
食べるという。うん、
そしてまたヘルメットが運ばれない感じですね。うん、だからね、もう、髪の毛は乱れるね。ね、うん。セットしとっても。で、話もできんし、はい、荷物も乗りません、ね。
はい。
こうなるとね、もう、車の方がもう圧倒的に便利な乗り物なんですよ。
確かに、まあ、気軽ではありますね。ね、
よく考えたらね、うん、バイクってね、もう、不便極まりない乗り物で、ね、
うん、
乗るためにいろんな準備はせんというか、乗っても誰とも話もできんし、うん、暑い、寒いね。飲み食いできない、ね、うん、どう考えても、うん、もうこんな不便な乗り物ないな。イメージではね、うん、もうブワーッとトム・クルーズが飛ばしていく、うん、かっこいいじゃないですか。
ありますね。ね、はい、
だけど実際のバイクは、うん、ね、乗ろうとしないと乗れない、うん、でもね、うん、どうしてやっぱりバイクは人気ありますよね、
うん、
まあ、若者もバイク好きだし ね、
ありますね、うん、
まあそれは車に比べて安いということもあるかもしれないけど、やっぱりどうしてね、バイクの人気があるのかって、やっぱりこう、究極のオープンカーなんですよ。
はい。
バイクに乗って分かったことっていうのはね、うん、オープンカーどこのオープンじゃないですよ。
うん、
もう剥き出しですもんね。
体全部が
入ってる。体全部。これをみんなね、うん、爽快さを求めてね。
うん、ああ、確かにこう、爽快感はありますね。ね、
そういうことなのかと。これ
はね、先生実感、
そうそうそう、だからもうオープンカーがね、もうちょっと霞飛ぶぐらいですね、うん、バイクのめり込みますよね。
そうですね。ね、だからこそ、
そう、
うん、
であればこそなんですけど、うん、バイクってもうね、ひたすらかっこよさ、
うん、
バイクってなんであるんですかって言われたら、爽快に乗るためですよ、はい、爽快に乗るってどういうことですか、かっこいいんですよってね、うん、
そこですね、
そう、はい、かっこいいんですよ、バイクってね、かっこよさのためにあるようなもんですよ。うん、
で、そんな中で、育太郎先生が乗られてるそのバイクについて、
そうですね、はい。僕はね、この、ホーネットっていうバイクを乗ってるんですけど、
写真がありますけど、ね、ブルーのね。
ブルーの 250cc のバイクですね、うん。で。これはね、古いバイクなんですよ、うん。1996年に発表されていまして、はい、まあ僕のは2003年製ですけど、まあもう一世代も二世代も前ね、うん。で、このホーネット何がいいってね、この、お尻を見てください。
うん、なんか、
こんなに跳ね上がって、
跳ね上がって、
すごいでしょ？
ね、角度が結構ありますよね。
そうそう。そして、ここにね、排気管がこう、うん、まあ、マフラーって、
ね。マフラーってね、はい。
排気管があるでしょ。
それも一緒に
跳ね上がって。一緒に跳ね上がってますよね。
ですね。
これがね、もう、デザイン優先というかね、うん、バイクってやっぱかっこよく作るんだなと思うけど、うん、マフラーをこう上に跳ね上げたらね、
はい、
遠くなっていくわけじゃないですか。
うん、
でその分材料もいるからお金もいるでしょ。こう、下に行けば、普通にね、普通のバイクは下にあるわけですもんね、はい。 でも下じゃなくてわざわざ上に上げてるというね。
上に向けて、上に向けて。
お尻に跳ね上げてるという。うん、それがもうね、見た目優先、
ね。うん、
も
うデザイン性ですね、まさに。
そうそうそう。これがホーネットというね、バイクなんですよ。そしてこれ 250cc なのね、はい、見てください、このタイヤの太さ。
うん。
1000cc クラスのバイクの太いタイヤを履いてるんですね。うんうん、見た目はもう、これは 400cc じゃないかと。
そうですね。
7半じゃないかと。思うぐらいの。そしてね、まあ、これね、4気筒って、まあ、ピストンが4つある。うん、普通ね、250cc ってもう単気筒、ピストン1個か2気筒2つなんですよ。
はい。
それをわざわざ4気筒の作ってるというね。だから4気筒にすると、一つ一つのこの、ね、ピストンの上下が短くなるんで、うんうん、
はい、
回転が速くなるんですよ。だから、ウィーンって。
ああ、そういう感じになるんですね。
そうそうそう。
へえ。
その音がね、また痺れるんですよ。
う
ん、
あ、
うん、あのね、例えるとね、まあ、このホーネットでスズメバチって意味やけど、うん、蜂のね、羽音みたいな。ウィッシューンって感じの音です。
うんうんうん、
あとね、ドローン、
ね。ありますね。よく言われ、例えられますよね、あの音。そう
そう、音がするじゃないですか。うん、あんな感じの。
あんな感じので
短気筒だとピストンが1個なんで、はい、ドドドドドドドってなるけど、うん、4つあるんで、こう、共鳴し合うわけですよ、ね、
うんうんうん。
だから、シュイーンっていう音になる。う
ん
う
ん、なんか響きが、ね、よりね、なんか。
これがもうね、たまらんのですよね。だからもう、4気筒のね、あのバイクって今ないんですよ。うんうん、で、昔このホーネットとかね、いくつか作られたことがあるんですけど、もう今はもう2気筒とか3気筒しかなくて、うん、だからもう手に入らないわけです。新車ではね、4気筒のバイク、200円してて、なんかわざわざ古いのを
持
ってますよね。 それとね、
はい、
あの、このモンキーっていうマイクを持ってまして、
可愛らしいというか、
は
い、
このモンキーについてもちょっと、ね、今日語らせてもらいたいんですけど、うん、
はい、持ってらっしゃる、
持ってるんですよ、モンキー、
はい、
これ 50cc のバイク、
はい、
でもう今はもう 50cc のバイクはもうね、うん、排ガス規制で作られなくなりましたけど、まあまあ、その当時というかね、これちっちゃくて可愛いんだけど、
はい、
ちょっと写真の一番下の方で男性が運転してる
んですよ。とってもなんか
森醤油サーカスのクマがね運転してる
そんな感じですね。
これはね素晴らしいんですけど、ただこれギアがあるんで、うん、普通のバイクと同じように両手両足がの操作が必要なんですよ。スクーターとはちょっと違うん
です、ね、違うんですね、単純なもの
では、ね、練習しないともう乗れないこれがね、ちょっと調べてみたらですね、
はい、
このモンキーでスーパーカブってあるんですよ、ホンダがね。
スーパーカブ聞いたことが
ある。蕎麦屋さんが配達するためにホンダが作ったんですよ。あのカブに次ぐロングセラーのバイク。まあカブはね、もう世界で一番売れたバイクだけど、まあ、それに次ぐ2番目のロングセラーバイクで、もともとね、まあ、これ見た目にすごく可愛いけど、うん、
はい、
おもちゃというか、ホンダがね、運営してた遊園地、タマテックという遊園地の遊具として、開発されたんですよ。もともと遊具なんですよ。50cc の、ね、エンジンを積んで、小さくて可愛いというコンセプトで、うん、まあ、作られた。もともと遊具なんですね。でもね、実写をちょっとね、うん、後でまた見ていただいて、なかなか精巧にできてて、かっこいいし、ね、タイヤもゴツゴツしてて、どこでも走れそうな感じ。もうなかなかいいんですよ。
いい
で原付だから、うん、40キロまでしか、ね、うん、高度で出したらいけないんですけど、遅いけど、うん、十分楽しめます、
うん、
まあね。このモンキーはね、運転している人間の姿が猿に似てるからモンキーって名付けられた
っていう、うん、そのままの感じ
だったそういう説がありますけど、ね、ただね、そのテスト走行を行ったところが、うん、タマテックというね、遊園地近くの野猿ガイドと、ね、野猿ガイド、
うん、
で行ったからモンキーという名前になったという説も、
それはあるんですね、
後付けじゃないかと思って、やっぱどう見ても猿さんが乗ってる感じですね。
そういうね、可愛らしい感じ
ですね。でこのモンキーはね、うん、もう今ないんですけど、なんと復活してるん
です。そうなんですね。
125cc、
はい、
でね、大きさが 125cc じゃ
ない、大きくなって
大きくなってる、うん、これは僕が持ってるモンキーは小さい方ですけど、うん、
はい、
今ね 125cc になって大きくなって、
大きくなってますね。
宮崎のあのバイク屋さんにレンタルバイク、このモンキーを借りたんですよ、
うん、
すごく走ります。
あ、
僕のモンキーはね、とてもじゃないけど市街までは、ね、行けない、
うん、
もう市内を走る精一杯の、はい、バイクですけど、この125のモンキーは、ね、結構どこでも行けそうな、ちょっと海浜公園まで行ってきましたけど、
あ、
ね、そんなちょっと遠出も、うん、できそうな感じ。
あ、なんかそして、まあ、気軽に、ね、
そう、これこそまさしく、ね、ね、うん、生活用のバイクです、ね、
うんうんうん、
な感じで、すごく良かったです。
そして先ほどね、バイクはちょっと不便かなっていう話もありましたけど、先生今日お持ちいただいてるヘルメットって、
あ、
その Bluetooth でなんかいろんな会話とかもできるとか。
今ね、うん、インカム、インターカムですね、
はい、
っていうのがあって、これで自分の携帯とつながるんですよ、うん、はい、だから、まあ、電話かかってきたら、ここで話もできるし、
うん、
自分のその、携帯でね、音楽流せば、それが Bluetooth で、中で聞こえるようになってる。だから音楽聴きながら、バイクで運転することもできるし。
これはいいですよね。
で、インターカム同士を繋ぐと、会話もできる、
ね。
だからほら、バイクでね、孤独な乗り物やけど、今は違うわけですよ。
そうですね。ね、
音楽聴きながら行くもよし、ね。まあ、何人かで、まあ、ツーリング
で、
ね、
情報共有しながらとか、
そうそう、話しながら行くもよしね、
うん、
そういう非常に楽しみ方が、ね、うん、昔と違うんですよね、
はい、
孤独な乗り物じゃない。
そうですねさあ、では今回中年ライダー誕生
ー先生、まさに中年ライダーですね
ということで
さっきの話じゃないけど、まあ、バイクってやっぱり不便な乗り物じゃないですか、うん、僕ね、まあ、今56ですけど、どうでしょう、あと10年、ね、うん、楽しめるか、10年したらもう66でしょう、もうね、うん、それからね、
10年経ったらハーレーダビッドソンに来
ました大型バイク取らなかった、限定会場
で
バイクってね、やっぱね、うん、楽しめるって、やっぱ70はもう無理だと思うんですよね、ということになると、あと10年ぐらいじゃないですか、だから大きいバイクも乗ってみたいし、 さっきみたいなモンキーも欲しいし、そういうね、限られた時間、ずっとは乗れないからですね。楽しみたいと思うし、何や我々の仕事始めた頃はね、とにかく仕事だけするってことが美徳だったね、時代だったけど、やっぱり価値観が変わってきて、今のね、若い人たちもね、職人たちも、きちんとやっぱり仕事と、そうじゃない、プライベートの時間っていうのが確保されるというのが正しい働き方になってるんですね。ちょっとそういう意味ではね、まあ、僕はもう委員長という立場だけど、まあね、そういうことも少しこう実践していこうかなと。今まではもうね、ずっと病院に詰めとくことが、まあ、僕自身もそれが正しいことと思ってきたし、当然ね、医師たるものに病院から離れることなかれと思ってきました。やっぱり、ね、時代が変わって、きちんとその仕事とプライベートというのをね、分ける方が今は、ね、価値観としては正しいということで、実践してね、行こうかなと。
より充実。
そうです。人生僕も後半ですからね、少し楽しみようかなと思ってますけど、
じゃあぜひ佐野先生、この50代でライダーデビューということなので、
そういうことですね、
まあ、なんかチャレンジするのも皆さんね、何でもいつからでもいいのかも、
そうそうそうそう、そういうことも伝えたい
ですね、うん、そうですね。今日も楽しみ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
バスイッダース、それは何ですか。この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。